はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月31日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして、水曜日はいつも元気な
夏が終わる、夏が終わるって言うけど、夏が終わるって何、伊藤麻子です。
はい、
森山直太郎
夏の終わり
なんか自宅にいる感じだね。なんかね、ずいぶんリラックス、ずいぶんリラックスしてるね、君は。
リラックスして喋ってるね。
もう鼻歌、鼻歌が出るくらいだったらね。
なんか宿題終わらなかった思い出を未だに夢に見ます。
辛い、終わらなかった思い出、終わらなかった思い出ってどういう
宿題ギリギリまで
終わる。宿題。
うん、残っちゃうタイプです。
やるんだけど間に合わないってこと？
毎日やできるもの、うん、自動的にドリルとか、うん、日記とかはやるんですけど、うん、絵が描けないとか、
うんうん、あ
とはなんか研究が残っちゃったとか、うんうん、なんか一個残しちゃうんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
それどうしてた？
それは
間に合うよ。なんか
お母さんを呼びました、
う
ん
う
ん、
まあそうなるよね。
いつだったかな、小学校か中学校だったか、もう覚えてないけど、はい、その夏休みの宿題、うん、自由研究みたいなの、うんうん、どっかで拾ってきた石集めて、うん、これは多摩川の石とか、
はいはい、
これは逗子の石とか書いて、
面白いじゃないですか、うん、
で適当に、まあ適当だったんだけどすんごい褒められたことある
なんかセンスがある空気感ありますよね
、うん、石っていう、
でこの川のはつるっとしてるけど、うん、この川のは削れてるよね、うん、みたいなこと。
そんなに深くは探求してないただ石並べただけだった
ん
だけ
ど、そういうんじゃなく、
うん、なんか、うん、これで研究のみたいなことになるんじゃないかなぐらいの、ね、
すごいセンス、うん、そういうのね、センスある、う
んうん、覚えてないですけどね。
自由研究も、
はい、何やってたんだろう、うん、私記憶がないや、宿題をやった、う
ん、あ、俺も覚えてるんだけどあと前後全然記憶ない、うん、絵なんか描いた、描いたっけ、え、小学校ぐらいか絵なんか描いたのは。
え、
描いた気が
する。1回だけ、うん、サザエさんの、
うん、
あれなんだっけ、打ち明け話みたいな、うんうん、長谷川町子さんがお書きになった、
うんうん、
日記を絵文字みたいなのにするっていうか、うん、犬が、普通に日記何月何日、うん、今日は犬の散歩に行ったっていう文章だとしたら、うん、犬のところは犬の絵にして、
うんうんうん、
犬とで散歩っていうなんか歩く絵描いて、うんうんうん、行ったみたいな日記を読んで、うんうん、そういう日記を書きなさいっていう年があったのを今急に思い出しました。
でそういう日記書いたの、
はい、そういうのはすっごい好きだったからめちゃくちゃやりましたけど、う
ん
う
ん、今のあれじゃない、携帯の中にいる絵文字みたいなもんじゃん。
絵文字の走りですね。
あ、そうです、あ、本当ですね、うんうん、あ、本当だわよ、
うん、
最先端45年ぐらい前じゃないですか、小学校の時だと思うんです
。すごいですね、まだ携帯も普及
もうしてない頃に、
しかももうボロボロだけど、
携帯の中の絵文字を、
はいはい、
今の絵文字みたいなのを書いて、うん、まあ、
それだから長谷川町子さんがすごいってこと
ですね。まあ、長谷川町子さんもすごいけど、うん、ねえ、
それを宿題にしましょうみたいな、うん、ま
あ、それもすごいし、
でその漫画がまだそういえば家にあります、うんうん、家出するときになぜかそれ持って出たからありますわ、うちにボロボロだけど、
うん、
懐かしいな、読もう、うん、ちょっとどこにあるかも目に入ってるけど、そういえばずっと読んでないな。
そういうときって荷物ってやっぱ厳選するんですよね、うん、
厳選しました、
うん、
でも今思うと厳選がよくわかんない、英和辞典とか重いのに持ってきましたもんね、
うん、
家出するとき。
どれぐらいの量だったんですか、
英和辞典。今辞典ってあんま買わないのかな、5センチぐらいの厚みの、
うん、
私が殴られた場合は10センチ、
やめなさいよやめ、誰にとか聞きたくなるからやめなさいよ。
10センチはだいぶ厚いですよね。
厚かった。
10はだって、
はい、
でも7、8ぐらいあるんじゃないですか、普通
ぐらいあるよね、
はい、
ちっちゃいけどね、
うん、
B 何番か A 何番か知らないけど。
誰に殴られたの、
やっぱ聞くか、
元彼
元
カレ、
そっちか、もっとリアルなやつだ。
時点で、うん、失礼ですけど お若い時ですか。
若い時
に、
はい、
それ和英を使ってるような時代、 ですか高校、
うん、いや
もうちょっと大人になって、
うん、はい、
うん、どこにあった和英時点で
その人ん家にあった和
英、うん、マイ和英で、
うんうん、はい、
うん
うん、
まあなあ
まあなあ、
まあなあ少年ジャンプで殴られるのとは和英時点で殴られるのとは
どうだろう和英の方が表紙が柔らかいかない
やいやいやいやカバーついてたから箱で行かれたんだ
箱か箱取ったらジャンプよりは柔らかいと思う
ジャンプにしてくれみたいな
そういう時は反省したふりして、うん、風呂場で後ろからネットをかけてやりました
うん、あちゃんとやってんだ逆もやってんだ
倍返し
はい
大体倍返ししてた
何が倍か分かんないけど
そうですねどっこいどっこいです、う
ん、どっこいどっこいです、は
い
ね、
すごいな、
まあ、そ
う思うと、うん、私の働かない人なんて優しいわ、
うん、
働かないだけだから
殴りもしないし
え
殴られもしない
ししないです
うん
優しくしてくれます、
うん、優しくしてくれる
お金を
それ、まあうん、お金はと
お金はお金はなくなるけど、
うんうん、
優しかった、
うん、
あ優しかった
優しかったなんで片言に、うん、
とても優しかった
あ三つはないですよあのお金は取られてない
お金すごい持ってる人でした
いやお金は取られない
はい
あ過去にお金を取られたりみたいなことはこう朝子みたいに貢いだみたいなことはないわけですじゃ
あ、うん、あんまりないけど、うん、プレゼントとかはいっぱいしたことあって、
うんうん
はい
うん、プレゼント、
はい
はい、
それなんか欲しいって言われるの、
うん、
こうじゃなくてなんかしてあげたくていっぱい買っちゃう
って、はい
うん、
えプレゼントは、うん姉さん
何がプレゼントか分かんないですけど日々してましたよ
ずっと、
ね、ずっと毎日の食事代もプレゼントして
パチンコ代も
プレゼントといえばプレゼントです、
ね、そうそうそうそう
すごいな
幸せだったよ、
ね、
優しかったから幸せだったよ
あいい思い出をたくさん
優しいって大事ですよね、
はい
うん
あと、
うん、そうだね。ダミツ気がつくの遅いね。はい。うん、優しいって大事ってことにもうちょっと早く気がつい
てほしい。優しさって大事。うん、まあ、うん、ね、その人の何を大事にするかはそれぞれの趣味だと思いますけど。
あ、でも、殴らないが一番かな。
それは最低条件かな。殴らないとならない。
無理な借金をしていない。
借金は働けば返せるから
実感こもってるな
でもギャンブルの借金なんていくらでも膨らんでしぼんで膨らんでしぼんで
ギャンブルもしてなかったもんね
何で借金
知らない
君たちの過去はその男は何かにこう依存してないと付き合っていけないのか
こうなんかこうなんでしょうね今思えばね大竹さんみたいにご飯作っといてくれるとかあってもよかったんじゃないかなと思ってお
きゃ生きるの必死だったから、うん、ご飯作って待ってれば
美味しいご飯作ってくれてもいいよなとか
提督はいい紐ですよ、
ね、いい紐だよ上等の紐だよ
まだらの
紐ですよ、ね、
お風呂洗って
お風呂洗って
本当、
うん、お風呂炊いてご飯作ってそれであのだから一つだけだったら1000円なんだけど風呂を洗って、飯作ると
お金が、
まあ、2000円ぐらい、
ね、お洗濯
洗濯はしなかったな洗濯はね知らない私は
あれじゃないですかお風呂屋さん行く時とかにあでもお風呂掃除とかお家にあったか
あ
そっかそっか、
まあいい紐ですね、
ねすごくいい紐憧れる、うん、
もう至れり尽くせりだよ
お礼といれば、
うん、ただ
お金だけ
お金は多少かかります、
はい、いやでもそれはいいね、うん、家のお仕事してるという感覚で、ね、
でそんなにおしゃべりじゃないじゃないですか、
うん、
おしゃべりじゃないじゃないです
かあしゃべらないね俺は
ね聞いてみたいなのないから、うんうん、
あえそういう、うん、女の子ちゃんが帰ってきた時は、うん、ちゃんとお話も聞いてあげたんなんか今日会社でこんなことあってねあそうかそうかっつってい
やあの金も 金もらって雀荘行ったり
いないパティーン。
そうか、ご飯は作るけど、うん、でお風呂洗って、うん、帰ってきたら雀荘行っちゃうんだ。
じゃあ一緒に食べてね。
あ、一緒に食べ、あ、
一緒に食べた、うんうん、
食べてる時にお話は聞いてあげる、
うんうん、絵描きにお風呂空いてるからね、さよなら
さよなら なんつって
さよならじゃねえ、
あんま話聞かないタイプ、
はい、なんでこんな話になるの、私の私の
和英辞典からなんでここまで、
私の過去はもう、ね、
家での源泉
家での源泉グッズからの、
はいはい、もっとあの松葉杖が少しずつ取れて、はいはい、今日はこんな状態になりました、どんどん回復してますみたいな話が聞きたいな俺は、
うんうんうん、まあ片松葉でね、
うんうん、でもね、さ、うん、歩くのさっきね後ろ姿見たけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
かなりスムーズに、
うん、あの
スムーズに、
うんうん、おとといね、うん、またちょっとあの血だの水だの溜まってるの引っこ抜いてもらいに行ったから、うん、膝のね、
え、まだそんな水が溜まったりしてんの、
溜まりますよ、
あ、そうなの、手術しても、
奥さん、それ、まあ、あとまあ治療も半月板のその、うん、なんていうの、復活という、うん、復活とも違うか、うん、
再生、
うん、なんかもう一回自分の血小板で頑張ろうみたいな治療するんで、うんうん、薬じゃないや、自分の血小板をぶち込む際に、うん、なんかぷっくりしてたから、うん、あ、じゃ
あ、抜いときます、
溜まってんね、抜いときます、うんうん、抜いときますっつって、うん、抜いてもらったら、
ね、励ますかいみたいな感じですよね、
そう、動きやすいんですよ、うん、やっぱりね、
あ、そうか、
邪魔なもんがなくなるからね、一個ね、
うんうん、
は
い、まあでも あれだね、うん、あの活動的な女だから、あれだね、松葉杖を片方ついてても、はい、もうあちこち行きたいだろう、そろそろこうなんかこう、ね、いろんなとこ行ってみたいとか、なんか買い物行きたいとか、なんかたくさん、
あの、うん、ずっと買い物が行けなくて、
うんうん、
で私の大好きなねコンビニアイスコーヒーもなかなか買えないもんで、手が空いてなかったら、
あー、なるほど、
で今日は慶太郎さんがアイスコーヒーごちそうしてくれて、慶
太郎優しい、杖買ったり、
ね、杖買ったりいろいろ貢いでくれるから私に
最近貢いでるな、
貢いでんな、おかしいな、そう、
慶太郎くんは過去の話じゃないけど、そういう貢ぎタイプだったの？
いや別に貢がれもせず貢ぎもせず、はい、
対等
に付き合っててもわりかしあの割り勘が多いぐらい、まあどっちかさ、かっこ悪い男ですよ、
どっちかっていうと、
どっちかっていうと、
でも 今はそうじゃないじゃないですか、うん、今はなんかみんな割り勘でって、
あ、世の中的にね、そうですね、今だからそうですね、最先端だったかもしれないですね
ちょっと早かった、
ね、早かったかもしれない、
うん、そうそう、だから今日は私ちょっと久しぶりに買い物行こうと思ってスーパーに、もうずっと出前ばっか食べてるし、
はいはい、
そろそろなんか、
うん、
ね、お料理して、
お料理も含めなんかしたいなと思って、何にもなくなっちゃって家に、
でも杖をつきながらチラチラコーヒーなんか買いに行った時はあのどんな感じですか、なんか優しい店員さんとか怖い店員さんとかありましたか、
一回ね、うん、土曜日の、うん、ほらラジオ、うん、朝早いラジオさせていただいちょりやすが、あそこで、うん、朝ごはんやっぱあの時はコンビニで買わないとと思って、うん、片松葉でなんとかカゴ持って、うん、よろよろ、まだちょっと歩き上手じゃなかった時、うん、よろよろ入ったら、うん、まあ早朝でお客様がいらっしゃらないっていうのもあって、
うん、
店員さんがもう顔見知りの店員さんだけど、うん、奥から走ってきてくれて、うん、カゴ持とうかとか言ってくださって、
優しい、い
や大丈夫です、あの起きながら片松葉で、
うん、
あのそのための片松葉なんで、うん、片手空いてるんで、
まあ、
入れますとか言う、
うん、
でもね優しい人っているのよ、うん、エレベーター乗っても、
うん、
あの私の方が遅いから先降りてくださいとか言っても、うん、あ、押さえてるからどうぞなんつって、
はい、ちゃんとアシストしてくれるんです、
そう、なんかどっちも接しますよね、うん、こういう時って、
うん、そうなんだよ、
あのいい人と
両方の目に合う、
っていうのと、うん、両方目に合う、う
ん、俺もあの車椅子に乗ってて、はいはい、病院の廊下が長くて、
うん、
もうこうあの通路でね人とすれ違う時にも、はいはい、うん、なんかこう もう俺の存在を見なかったことのようにスイスイ通り過ぎたり、まあ、ちょっと邪魔くさいなと思って通り過ぎる人とか、うん、まあそういうの下からこうやって見てたりするよね、う
んうん、携帯いじりながらとか、
うん、それでもさっき言ったようにエレベーターのドアね、うん、押さえてましょうか、うん、あの車椅子だとこう自分じゃないガタガタしていけなかった時に、うんうん、なんか開けて押さえて待っててくれたりねとか両方見るよな
両方見る、うん、で本当にやっぱ扉がきついんですよね、うん、松葉杖で、うん、自動ドアじゃない扉をこう、うん、なんていうの、うん、押すでも引くでも、うん、あれを止めとけないからグッと押すけど、うん、そこに松葉杖を一回刺して、うん、あの下がゴムになってからドアストッパーみたいになるでしょ、はいはいはい、でちょっと進んで、うん、またグッと押して松葉杖刺して一歩歩いてとかやってるドアのもうそこ肩トントンってできるぐらいのところにいる人がもう携帯いじってこっち一回見るけどスッとか開けてくんないっていうか携帯いじって一回見るんだけどね
一回見てなんかやってるなみたいな感じで
で明らかに荷物持って外のビルだったんでガチャガチャガチャってやってるけど何にもしない人もいればそうやってなんか優しくしてくれて、だからこれできっとトントンなんだろうなと思って両方ね、
うん、
うん、
そっか。
あとやっぱだから自分もちゃんと周りを見て暮らさないといけないなと思った。なんか気づかないでね、
で
ねもしかしてそこが進みにくい人とかもいるかもしれないし。
それでねまた怪我とかされちゃったら、
そうそうそう、
大変ですもんね。
本当に両方見ますね。
そう、まあ前にこのラジオで話したけど、うんうん、大雨が降ってる時木の下から出てこれないあの大雨で、
うん、
あの人がいて、うん、で俺車に傘何本も積んでたから、うん、あの人動けないなと思って、
うんうん、
まあ、あの正直に言うと若い女の人なんだけどね、
うん、
まあ、その親父だった頃俺が親父だったら俺はどうしたか分かんないけど
ま
そこは、まあ、そこはちょっと
でもまあ気づいたからね、まあ、
気づいたから、うん、窓から顔出して傘積んであるんだけど傘いるったらパッとこっち見て傘いりませんって言われた時には俺ちょっと入りませんって言われた時にあそうですか
と。なんでだよ、いるだろう。
もうそんなんだったら、まあ、そんなこと聞かずにね、うん、あの渡してもよかったなとかって思っちゃうけどね。
なるほどね、ま
あ、でも思いっきり
びっくりしたのかな、
あの優しさも思いっきり否定されると、うん、結構ずっこける時
はいりません、
うん、あるよね。
いりません
いりませんって言われてね、なんかこう、
まあ、ちょっとびっくりなさったのもあるかもしれないね。
まあ まあ、でもまあそれもあるけど、なんか俺のちょっとしたこね魂胆もちょっと 見えたかな。
魂胆が出た、
魂胆が出たかな。
あわよくば、
うん、雨で流せない、
うん、分からないけどね。
あわよくば、
うん、ねえ、うん、
あら、
まあ多分ね、まあ、さっきも言ったけど俺じいさんだったら多分行ってないと思うんだよね。
行くよ、
うん、いやいや分かんないけど
行くよ、うんうん、そう、
まあ、でもあれだよね、
うん、
今東京はもう本当にな世知辛いというか、うん、なんというか、うん、あの階段でなんか立ち往生してる人だとか、それから荷物たくさん持ってる人だとか、うん、やっぱしあれだよね、もう困ってる人にはちょっと声、自分になんかこう少し心の余裕があったら声かけた方がいいよね、
うんうん、と思ってます。で、まあ、うんうん、向こうが、うん、それで思った反応じゃなくて、うん、そういういりませんとか、うん、ノーって言ったとしても、
うんうんうん、なんかノーって言ったとしても、あの別にああそうなんだって、
そうそうそうそう、
な、
うん、なんかじゃないと多分通り過ぎた後、うん、ずっと残りますよ、う
ん、
ノーに。
なんか罪悪感、
なんかあの人どうなったろうとか、
うん、
なんかもちろんね、それぞれの、うん、事情とか時間があるから、うん、全部とは言わないけど、
まあ、行く途中になんかこう駅に行く道をね、かなり荷物持って、
うん、
あの駅に向かってるんだろうなっていう人をこう車から見かけるんだけど、うん、まああれだな、その、うん、声かけて乗りませんかなんて今言うと変な風にも思われちゃうしな、
逆もあるしね、
うん、
こっちも、うん、果たして安全かもわからないっていうのもちょっと嫌な世の中ですよね、うんうんうんうん、なんかね、お助けマン、
あ、うん、まあ、俺よく思うんだけど、あの ちょっとしたタイミングがあるんでね、その信号がその時止まってたなんていう時は、まあ、声かけられるタイミングとかね、いろんなのあるよねと、
うん、
1回ぐらいはうまくタイミングがあった、まあ、過去こんな長くしててたった1回だけど、うまくタイミングがあった時は1回あったなと思ってね。
あ、本当ですか。
そんなことはね、
車から、
うんうんうん、
大丈夫ですかなんつって、
うん、じゃあ、まあ、もうこっちまっすぐ行ったらこの先の駅っていうのも分かってたから、うん、そっちに行くんだなっていうのも分かってたからね、うんうん、まあ1回だけでもう本当に声かけるチャンスは何度もあるんだけど、
うん、
そんなには声かけられないなっていうかね、
なかなかね、
うん、難しいなと思って、
ね、難しい、うん、
平和だったらね、どっちもね、うん、安心してね、うん、
これで一番最初に壇蜜が言ったやっぱし親切が大事だって話に、
優しさね、
うん、優しさが大事だって話に巡り巡って戻ってきたから
ね、確かにね、うん、
そしていい人に見られたい、
まあ、いい人に見られたいそこだよな、なんかこう、まあ、いい、まあね、
まあそれがあってもいいと思うし、ね、
あのいい人に見られたいっていうよりか、それやることはなんか自分が満足することだからね、
はい、
人にどう思われたいっていうことよりも、
うん、
まあ、自分の方があの、うん、なんかこう、うん、ちょっと、まあ、ほんのちょっとだけど満たされた気持ちになるっていうか、うん、ボランティアなんかそうだろ、まあ、人のためにとかって言ってるけど、あれ自分の、
はい、
自分のやったこと、
はい、それ
でいいと思います。そっちの方だよね、
うん、
そっちの方がなんかこうボランティアに突き動かす原動力になってると思うんだけどね。
そうそう、全然それでいいと思います、うん、
だって、
うん、
私小鳥にご飯あげるのは小鳥が好きなんじゃなくて、
うん、
小鳥に餌やってる自分が好きだからです。
小鳥好きでもいいけどね、うん、それは、うん、それは小鳥好きでもいいよ、
自分が好きなことやって小鳥も喜んでるからいいんじゃないです
か。ゴールデンラジオに差し入れがえぐいのも、
うん
うん、えぐく差し入れしてる自分が好きだからです、
うん、でも恩恵を、
まあ、まああの、まあ、それが本当に正直な気持ちならそれでいいんじゃないですか。
でも基本は自分は自分のこと大嫌い、
難しい、
そうでもしないと正気を保てない、
うん、あ、だからね、まあ、だからその自分の安定を保つためっていうんだったら、
うん、
まあ、そういう意味では自分のためだよね。
くるみ餅、
うん、まあまあね、
ありがとう、ね、いつも
ゆべしね、
はい、
ゆべし、
うん、
ゆべし好き、
はいはい、なんかちょっと一番最初のニュースの前になんか、
うん、
パキスタンにすごい台風が来てるんだって。
そうですね、パキスタンが
すごいなんか大洪水で、
はい、
国土の3分の1が、
え、
国土の3分の1、
そう、あれやだ、
あの国土の3分の1が水没したと、
うん、
パキスタン全土でモンスーン期の豪雨による洪水被害が深刻化してますと、うんうんうん、まあ、これ時事通信の記事ですけど、
うん、
まあ、担当大臣ですね、
うん、
現地の大臣は国土の3分の1が水没したと述べたと、6月以降の豪雨による死者は30日までに1100人を超えて全人口の 15% にあたる3300人以上が被災したと。
へ、うん、
3300万人以上が、
はい、3300万人、ね、被災
した、失礼しました、
はいはい、
だから被災面積がもう日本の本州の面積を上回ってる模様だと、うん、まあ、それぐらいこう水の害が出てると、
はい、うん、まあ、だから国土の3分の1大変だよね、まあ、それと、まあ、そのパキスタンは核保有国だよね、確かインドとやり合ってるっていうのと、はい、それからもう一つパキスタンは綿花、
はい、
あれがやっぱり世界の需要を満たしてるわけだから、この辺がやられちゃうとまたね、世界に対するなんかこう影響も、
そうですね、まあ、今ロシアとウクライナの影響で小麦があってますけど、うんうんうん、今度は綿花っていう、う
ん、あ、まあ、パキスタンももちろん大変だけどね、
はいはい、
日本も台風が11号がなんか蛇行を繰り返せて、
まあ、かなり巨大なね、
これがもうすごい大きく今なってて、うん、で、うん、風速、新聞の記事で見たのは風速70メートルっていう、うん、最大瞬間、はい、風速ね、いや、もう沖縄の端っこあたりが結構すごい来てるっていうから、う
ん
う
ん、これももう時間かけてね、
うん、
ゆっくりこれ九州までね、
そうだ、いや、だからあのこの蛇行の仕方によってね、
まあ、来るかも、
うん、来るかもしれないという、うん、まあ、これもとっても心配な話ですね、
はい、
はい、記事の方に戻りましょう、
はい、うん、まずは今日午前になりますが、岸田総理が新型コロナウイルス感染による10日間の療養期間を経て記者会見に臨み、
うん、
安倍晋三元総理の国葬に関する国会の閉会中審査に出席する考えを表明しました、
う
この中で岸田総理は国民に弔意を強制するものではないが説明が不十分という叱責を受けている、実施を判断した総理として正面から答える責任があると述べたと、うん、まあ、質疑には答えるということですね、うん、また数多くの海外の要人が国葬への参列を希望しているとして各国からの敬意と弔意に国として礼節を持って答えることが必要だと述べたということです、うん、さらには、こちら統一教会に関してですね、うん、世界平和統一家庭連合旧統一教会と、まあ、自民党議員の関係をめぐっては自民党総裁として率直にお詫びを申し上げると陳謝して、うん、さらに旧統一教会の問題に関連して総理は政治に対する国民の信頼が揺らいでいると深刻に受け止めている、私が先頭に立って政治への信頼回復に取り組まなくてはならないと強調したと、うんうん、まあ、一応こう点検をして公表すること、さらにはまあ関係を断つことを徹底する、さらにはまあ今後チェック体制を強化している、まあこういうことを記者会見の中で述べています、はい、うん、そしてまあ次のニュースですね、次がその国葬に関してですが、これは昨日の松野官房長官の記者会見です、うん、警備費国葬後に示す見込みも言えずと、松野官房長官は昨日の記者会見で安倍元総理の国葬に関する警備などの経費を国葬後に精査した上で示すと述べて、現状の見込み額も確たることを言える段階にはないと明らかにしたと、まあ、一応こう国葬に関するまあ予算に関しては借り上げ料や設営費として予備費から2億5000万円を支出すると決めているんですが、警察官による会場内外の警備や参列する外国要人のまあ、接遇、まあ、その警備も含めてですね、に対する警備はこの中に含まれていないと、うん、まあ、これは国葬後に示しますと、うん、まあ、それを受けてですね、これ日刊現代の記事ですけど、うん、安倍氏国葬費用総額事後報告に国がぼったくりバーにと国民の怒り爆発と、うん、まあ、国葬後に公表するってことに対して SNS なんかでは、うんうん、完全にぼったくりバーと同じシステムだとか、何円ポッキリと書いてあったのに会計時にふざけた金額を請求されるやつ、平気でぼったくりバーみたいなことをする政府すごいなみたいな、まあ、こういうツイートが見られたということです。
もともとの金の出どころが予備費だからね、
はい、
こう2億5千万円、うん、予備費っていうのはこのための予備費だったのかい、そうじゃないよね、うん、これはあのコロナ対策の予備費を取ってあったんだけど、そうですね、その中から出すという話で、うん、それプラスやってみたいって全部やってみて後であのお金いくらかかったか言いますと、まあ、それに対して市民が SNS で看板に〇〇円ポッキリと書いてあったのに会計時にふざけた金額を請求するやつだ、まあ、平気でぼったくりバーみたいなことをする、あ、ね、政府っていうふうに、
まあ、見込みも言えないんじゃ、うん、ぼったくりにもならない、
そうだよ、ね、
ですよね、ぼったくりの
前提もスタートのぼっきりが出てないからね、
うん、誰も近づけない、誰も近づけないバーだよねこれは、
うん、なんかあのお寿司屋さんのあの時間みたいな、
はい、はいはい、次です、
はい、そして東京支部の今日の一面でしたが、うん、内閣府設置法の国の儀式、天皇の儀式と安倍氏国葬のみ、指揮者強い違和感という大きな見出しが出ています、
うんうん、はい、そういう問題もあるね、
安倍元総理の国葬が、まあ、天皇の国事行為以外で内閣設置法上の国の、うん、儀式として実施される初めてのケースになることが分かったと、うんうん、今回と同じ条文に基づく式典には東日本大震災の追悼式などもあるが、いずれも内閣の儀式行事という扱いになっていて、この安倍氏国葬というのは、まあ、極めて異例の対応になっているということです、
うんうん、はい、
その他、
はい、まあ、あんまり時間ないんで頭に戻りましょうか、はい、それじゃあ、
はい、行きましょう、うん、まず、まあ、岸田総理の今日の会見ですね、うんうん、はい、国葬に関しては、まあ、国会の閉会中審査に出席して、まあ、自ら説明すると、
うん、
自ら正面から答える責任があると述べたと、うん、はい、まあ、さらには統一教会に関してはお詫びを申し上げた上で、うん、まあ、今後のチェック体制強化していく、
うん、
まあ、徹底して点検をして公表していくということを、うん、まあ、明らかにしてるんですけど、うんうん、さらにはですね、まあ、この後1時台後半に普通の定時ニュースとしてお伝えする中身でもあるんですけれども、うん、自民党は今日の役員会で旧統一教会との関係を断絶する方針を決定したと、うん、自民党は役員会で教団と関連団体との関係は今後一切持たないとし、うん、党の行動指針に盛り込んで党所属議員に徹底すると、うん、 決めたと、さらに茂木幹事長は記者会見で党として重い決定だ、守ることができない議員がいた場合は同じ党では活動できないと述べたと、はい、いうことです。
あのとても厳しいことをおっしゃっているように聞こえますが、はい、もう一つだけなんかちょっと俺は欠けてんじゃないかなと思ってて、それは、まあ、内閣改造して新しく閣僚になった人たちがたくさんいて、うん、政務官になった人たちがいると、うん、だからこの中に21人いるわけだよね、はい、ただ関わり方の濃淡はあるわけだよね、はい、だから中にはなんかどこだったっけ、よその国は
ネパール
まで行って、はい、ね、それ覚えてないって言った人までいると、ね、そういう人がいるわけだ、うん、関わり方の濃淡、はい、まあ、他にもいろんな教会との濃い人もいるっていうのはもう分かってるわけで、うん、でこれからのことはあの岸田さんのおっしゃる通りでいいと思うんだよ、茂木さんのおっしゃる通りで、うん、これからのことはね、うん、でも今までのことはどうするんだと、うんうん、今閣僚とか収まってる人たち、はい、この人たちの濃淡の濃い人たち、うん、この人たちをどうするかっていう話は今のこの岸田さんの話の中には出てきてないよね、それ、はい、うん、
ね、
うん、
あくまでも今後がメイン、うん、そしてお詫びをしたという、
はいはいはい、うん、そこはもうちょっと俺は大問題だと思うんだけど、はい、これでなんかこうこれから関わった人はね、党と関わ、あの党としてはもうその同じ党にはいられないっていうようなことは言ってるけど、うん、今
じゃあ
今さ、うん、うん、ね、しかもこれはもう被害もたくさん出てるけども、はい、うん、今っていう意味はこの国の政権、政府とどうやって関わってきてきたかっていうことがかなり大きな問題になってる、うん、まあ、あの票の振り分けをしたっていう話も伝わってきてる、うん、まあ、それをどうするんだと、うん、そこまでちゃんとやらない限り、もうこの問題って解決できないんじゃないかなと、まあ、今こういうふうに厳しいね、お詫びして意見を言ったとしても、まあこれでさ、なんかこう、まあ、メディアがね、ここをねどう、まあ、そうですかって、いや分かりましたって言うのか、それともいやそこまでじゃちょっと足りないですよと、こういうことありますよってメディアがちゃんと追及するのか、まあ、野党も含めてね、そこをどうするのかをちゃんと国会で、
うん、野党にもつながってた人いらっしゃるんですか、
ね、まあそこも、まあ、そこももちろんそこもはっきりさせなきゃいけないけど、うん、まあでも2015年に、名前を名称を変えてから、はい、うん、で変える、名称を変えるってことは今までの名称ちょっとまずいんでねえのっていう、うん、心があって変えてるわけだから、それに変えることに関わった人たち、それから今日までなんか沈静化してたような形になって今日まで来てしまったこと、まあ、両方をちゃんとこうまな板の上に上げてほしいと思うよね、他にもちょっと慶太郎君が挙げてくれた中間と低所得者層分断って、まあ、一番大事に今日やろうとしてたのね、慶太郎くんこぼれちゃいましたね。
またいつか、
はい、さあ今日も始めましょう。